心が安らぐ人生相談チャンネル渡辺夫婦の二人ごとへようこそ。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日もね、鍋友の皆さんからいただいたレターをご紹介していきます。今日はちょっと多めです。はい、放送のね、説明欄には目次もありますので、こちらもね、活用していただきながら、できれば最後まで、ながら聞きでね、お付き合いいただければと思います。はい、では早速最初のレターです。お花畑さん、渡辺夫婦のお二人こんにちは。
こんにちは。
過去放送で大輝さんが好きなゲームをあげておられる回を聞きました。大輝さんに質問です。ゲームの魅力って何ですか？私の夫は小さい時からゲームがある環境で、今も対戦系のゲームやエイペックスを友達と話しながらしたりします。エイペックスっていうのは僕はね、やったことないんですけど、まあ人気ゲームで、そのオンラインで対戦するシューティングゲームっていうのかな、まあ銃とかこう撃つ系の対戦ゲームなんですけどね、エイペックスをお友達とされてると。一方、私はゲームのある環境で育っておらず、ゲームの音も次々に変わる、切り替わる画面も大嫌いと思ってしまいます。これでもまだ結婚当初よりはゲームに対して寛容になりましたが、自分が忙しい時や余裕がない時にゲームをしている夫を見ると、やっぱり嫌いな姿やなぁと思う時があります。経験せずに怒るのもなぁと思い、何度かやらせてもらったり、二人でできるマリオやスポーツ系を買ったりもしましたが、面白みは今のところ感じていません。過去ゲームをしているとなんか酔ってしまう。画面酔いですね。ゲームのここが楽しいの、ここが病みつきポイントなのがあれば、ぜひ教えてください。ということで、お花畑さんですね。ありがとうございます。まあ僕はちょこちょこ言ってるんですけど、ゲームはまあ大好きでして、小さい頃から、もう幼稚園生の頃からゲームはもうたくさんやってきました。で、まさに今もゲームやってまして、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムというね、まあティアキンって言われるシリーズ、今年の5月に出た最新作なんですけど、あれハマってまして、もう今ね、多分総プレイ時間はね、150時間を超えてるんじゃないかっていうぐらいやってるんですけどね。はい、一本のソフトでもう100時間とか超えてくるって、まあゼルダのね、あのゲームのボリュームが多すぎるっていう問題もあるんですけど、まあそれにしてもやっぱり、まあゲーム好きなんでね、もう100時間とか全然やっちゃいますっていう、まあそれぐらいはゲーム好きです。で、お花畑さんのレター読ませてもらって、まあ率直に感じたのが、これはどっちが問題なんやってことですね。どっちやろとなりました。だからお花畑さんがモヤモヤしてる、嫌やなって思ってるポイントがどっちかなっていうことですね。どういうことかっていうと、お花畑さんは果たしてゲーム自体が嫌なのか、まあ、レター読む感じ、ゲームが嫌ですっていう、ゲームが好きになれないですっていうね、レターなんですけど、まあ、だからゲーム自体が嫌なのかっていうことと、はたまた、ゲームがどうこうじゃなくて、ゲームをしている夫の姿が嫌なのかっていう、これはね、大きな違いですよ。だってゲームが嫌なのか、ゲームをしている夫が嫌なのかっていう、まあ一言で言うと、ゲームが嫌なのか夫が嫌なのかっていう話ですよね。これはね、どっちなんでしょうね。で、お花畑さんがもう子供の頃からとにかくゲームというものがもうとにかく嫌いでしたと、自宅にね、ゲーム機はなかったようですけど、こう友達と遊ぶみたいな時にゲームしようってなったら、もう絶対断ってましたと、もうゲームなんて絶対やりたくなかったですっていう感じやったとしたら、確かにゲーム嫌いな方やったのかもしれんけど、結婚してからね、今回の悩みが出てきたんであれば、まあ、僕はどっちかというとゲームが嫌っていう話ではなくて、ゲームをしてる夫にモヤモヤするっていう、そっちがこうなんか悩みの本丸かなっていう気はするんですよね。単にゲームが嫌、好きになるにはどうしたらいいですかっていうことじゃなくて、まあなんかそのね、レターにも書かれてる通り、自分が忙しい時は余裕ない時にゲームをしてる夫を見ると、やっぱり嫌いな姿やなと思う時がありますってことで、なんかその夫に対して言いたいこととか分かってほしいこととかあるけど、まあなかなか分かってくれなかったり、 もっとこうしてくれたらいいのに、ああしてくれたらいいのに、手伝ってくれたらいいのにっていう時に、まあ一人でゲームの世界にこもって友達と話しながらなんか楽しんでるっていうところのモヤモヤだから、夫とそこでバチバチにこう対立しちゃうと、まあ辛いじゃないですか。夫が悪いんです、夫にモヤモヤします、ね、こんな夫がなんか許せないですとかね、なると夫を責めることになって、まあそれはそれでちょっと辛いと。だから夫を直接責めるんじゃなくて、で自分を責めるんでもなくて、ゲームを責めちゃうとまあ身代わりになってくれてるっていうんかな、ゲームが。その自分のモヤモヤの、ゲームやったらね、別に人格もないし、大切な夫でもないし、大切な自分自身でもなくて、まあたかがゲームじゃないですか。だからゲームが悪い、ゲームが嫌や、ゲームが好きになれへん。でそんなゲームをしてる夫がなんかちょっともやっとするなーみたいなところで、なんか自分のモヤモヤのクッションになってくれてるみたいな、そういう側面があったりしないかなとかね、ちょっとなんかそこまで、思っちゃったんですけどね。どうなんやろね。だからお花畑さんが向き合うべきなのはゲームじゃなくて、夫、ゲームをしてる旦那さん、あるいはまあゲームしてなくてもね、その旦那さんとのなんか、言えてないこととか別れてないこととかね、理解し合えてない部分があったりするところを、まあしっかりコミュニケーションを取っていくみたいなことなのかなとは感じましたけどね。でちなみにお花畑さんはね、あのゲーム好きにならなくていいですよ。嫌いのまんまで OK。 それはね、あの好きになるっていう方が難しいと思いますよ。だって興味ない、まあゲームもね趣味の一つなんで、興味が出たらいいですけど、出ないものを、あるいはまあ自分のパートナー、夫の趣味やとしても、それ自分も好きにならなあかんってわけじゃないですからね。これ別にゲームに限った話ではないですからね、まあ、例えばサッカーが、旦那さんサッカーが好きやとして、私もちょっとサッカーね好きになろうかな、ね、サッカー全然興味ないねんけど、まあ旦那がそこまで好きなんやったらちょっと見てみようかなって試合見に行ったりね、いろいろしてみるけど、やっぱり好きになれへんわ、私はやっぱり野球の方が好きやわって思ったのであれば、やっぱ難しいしね、いくらパートナーの趣味やとしても、それを自分も好きになるってね。でこれ別に登山でもそうやし、映画鑑賞でも何でもそうですけど、ショッピングでも何でもいいですけど、相手が好きなことをまあ試してみるのはすごいいいと思うんですけどね。その結果やっぱり好きになれへんなっていうのは、それは自然なことというかね、それしゃあないことやと思うんで、なんか無理に好きにならなくてもいいかなとは思いますけどね。はい、お花畑さん、レターありがとうございます。では続いてですね、大木さん、エミさん、タソちゃん、こんにちは。メンバーのクマです。いつも楽しく拝聴しています。お二人に聞きたいことがあり、レターしました。お二人のラジオや YouTube を見ていて、本当に仲が良さそうで素敵だなと思っています。大木さんがユミさんの小ボケを丁寧に拾ってツッコミされるところや、ユミさんがありがとうとたくさんおっしゃってるのを見て、私も家族にそんな風にできるようになりたいと思い、目標にしています。そして最近は自分なりに会話の中でトゲのある言い方をしないように、家族との何気ない会話でもなるべく温かい言葉を使うように気をつけるようになりました。お二人は仕事でもお話しされる機会が多いと思いますが、コミュニケーションが上手になれたきっかけはありますか？幼少期から培われたものなのでしょうか？子供の頃から馴染んできたものや参考にされた本や人などありましたら教えていただきたいです。渡辺夫婦のコミュニケーション術を勉強させてください。これからも応援しています。はい、クマさん、ありがとうございます。まあ、なんか身に余るお褒めの言葉で大変恐縮でございますが、そんなコミュニケーション術とかいうあれじゃないと思うんですけどね。お二人はお仕事でもお話しされる機会が多いと思いますがってあるんですけど、僕ほんまに最近ね、ユミと喋るかマイクに向かって喋るかしかしてないですから。まあ、あとは通ってるパーソナルジムの先生と通ってるバイオリンの先生と喋るぐらい、全然なんか対面で喋ってない、むしろね、クマさんの方がいろんな人と喋られてるんちゃうかなとか思うんですけど、まあ、こればっかりはね本当わかんないです。なんかこれしたからこうですとか、この本読んでこうしてますっていうのが、逆に言うとだからそういうのないです。本読んでコミュニケーションで勉強しましたとか、読んだことはあるけど全然実践したことないし、なんか本屋行ったらよくあるじゃないですか、雑談の ね、やり方、雑談力とかスピーチ力とか、会話が続く方法とかね、なんか営業トークが上手くなる方法とか、なんかそういう話し方に関する本ってめっちゃあると思うんですけど、全然読んだことないし、で普段からこういうの気をつけてますよっていうのをお伝えできるようなノウハウもないんですよね。だからないですっていうのが答えになっちゃって、もうないですで終わってしまうのが申し訳ないんですけど、まあでもそうかな。あ、でもね、これユミからもよく言われるんですけど、大輝くんこういうのなんか得意よねってよくね言われることがあって、僕無意識なんですけど、なんか結構なんか初対面であっても初対面じゃなくても、なんか相手のなんか話を聞くのがうまいみたいな、話を引き出すのがうまいっていうのかな、っていうのはなんかよく言ってもらえるんですよね。で、僕別に無意識なんですけど、なんかこう相手の、あ、こういうこと聞いてほしいやろなとか、こういうこと言ったら喜ぶやろなみたいな、なんかその相手が求めてることを考えながらコミュニケーションしてるっていうのは結構あるかもしんないです。だからまあ僕がなんか誰かと喋るときって、自分の話をするというよりも相手にどれだけ話してもらうかっていう、僕話ベタなんで、どっちかというとこんだけラジオで喋ってて何言うねんって思うかもしんないですけど、なんかあんまりね、なんかそのなんていうかな、こう面白い話みたいな、滑らな話みたいに、ね、こう自分のこうことをペラペラペラペラ喋るのって得意じゃなくて、それはね、どっちかというと妻のユミさんの方が得意で、メンバー配信のね声日記ではよく妻がブワーって自分のこと喋ってくれてるんですけど、ああいうの僕苦手なんですよ。でどっちかというと、その相手の話をいかに引き出すかみたいな、相手が話したいやろなって思うこと、話したいなって思ってても今話せてないこととか、なんかこう言語化できてないこととか、ここつっついたら喜ぶやろなとか、ここつっついたらもっと面白い話出てくるかなみたいなのをなんか探りながらこう突っ込んでいくというか、前振りみたいな、前振りしていくみたいな、僕の前振りで相手が喋ってくれるっていう、なんかそういう感じで結構ねコミュニケーションしてますね。だから夫婦対談も割とそういう感じになってるんですよね。声日記もそうやし、まあ、夫婦対談、なんか僕とユミが喋ってこう収録してるときは、僕がめちゃくちゃバーって喋ってユミがふんふんふんって聞いてくれるっていうよりは、どっちかというと逆で、ユミが結構自分の考えとか思いを喋ってくれてる中で、僕がこう突っ込んだりとか、その言ってくれたことをまとめて言い換えてね、分かりやすく言い換えたりとか、あ、ここつっついたらもうちょっとなんか面白い話出てきそうやなみたいなのを僕が突っ込んだりっていう、なんかそういう聞き役っていうかね、なんかそういう立ち回りをしてますかね。っていうのはなんか今レター読ませてもらってちょっと出てきました、こういうこと確かにあるかなっていうのでちょっとお話ししてみましたけど、ただノウハウとかね、そういうのは全然ないんで、コミュニケーション術なんてないですので、活用していただくことはできないんですけど、僕は話すというよりは聞く系の、人ですねっていうのが、まあ、一応お答えになりますかね。はい、熊さんレターありがとうございます。では続いてです。鍋とのネーム青ぷーさん、大木さん、ゆみさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。私は38歳男性、妻子あり、過去3歳と1歳の女の子が2人、自動車関係に勤めるサラリーマンです。新卒で入社し15年ほどになります。入社以来10年ほどは働きやすくいい会社だと思って頑張ってきたのですが、今後の会社業績が、滑り台のように急降下する経営シミュレーションを目の当たりにしています。15年後くらいには赤字に転落しそうです。それ自体は仕方ないぐらいに思っており、なんとかみんなで盛り返していきたいと考えているのですが、社長や役員に経営者としての能力がなく、売上や利益とは関係のない仕事の指示がどんどん降ってきており、考え方に共感できず仕事のモチベーションが下がってしまい、転職を考えるようになりました。ですが年齢的にも転職は簡単ではなく、少し転職活動をした感じだと転職後はおそらく給料が下がってしまうことになるので、今後の生活に不安があります。今の給料や人間関係に不満はありません。子供が小さいですし住宅ローンもありますが、どう考えたらよろしいでしょうか。アドバイスいただけると幸いです。これからも配信を楽しみにしています。はい、青ぷーさんありがとうございます。38歳男性、奥さんと お二人の小さいお子さんがいらっしゃる。新卒で入社して15年ほどの会社ですね。そうですね、悩ましいですね。どうしようかな。ちょっとねレター読ませてもらうと、前半と後半がありますね。まず前半が、会社の業績が悪くなってきてる、滑り台のように急降下する経営シミュレーションというのはなんか何があったんですかね。で15年後くらいには赤字になりそうです。逆に言うと15年間は黒字で耐えれるってことなんですよね、という会社の経営状況の話と、後半が、社長や役員に経営者としての能力がなく、業務に関係のない、ようわからん指示なんかな、売上や利益とは関係のない仕事の指示がどんどん降ってきており、雑務とかそういう今これする必要あるみたいな仕事かな、でそういう指示が降ってきてて、考え方に共感できず仕事のモチベーションが下がっているという、これ前半と後半がありますね。でただ前半部分に関してはそれ自体は仕方ないくらいに思っており、なんとかみんなで盛り返していきたいと考えていると書かれてるんで、じゃあ青プーさんにとってはこの会社の業績が急降下してますと赤字に15年後なりそうですっていうのは、関係ないことってことでいいんですかね。この言葉の通り取ると、書かれてはいるものの仕方ないと思ってるんで業績は関係ないと、だからやっぱ後半の方ですかね。なんかようわからん仕事の指示飛んできて、こんなことやっても意味あんのかなとか、今これやるっていう、この会社大丈夫か、こんな社長や役員、だから業績の数字の方っていうよりはこんな社長で大丈夫か、役員大丈夫かって、そっちになってきてるわけですよね。どうしようかな。でももうモチベーション下がっちゃったんやったらどうしようもなくないですか。なんかこうね、死んだ魚の目のようになりながら、そんな目をしながら、もうとにかく給料も人間関係も問題ないからって言って心を無にして働くこともねできるとは思うんですよ。家族がいるから、子供がいるから、家があるからとね、できるんですけど、もう一旦この下がったモチベーション、こうなんていうかな、懐疑的になってしまった経営者ね、経営者に懐疑的になってしまった自分の心は、なかなかもう元に戻らん、よしやっぱり頑張ろうって慣れたらいいですけど、もう慣れてない現実があるんで、ね、やっぱ本音の部分ではもう転職したいなとか、こんな会社嫌やなって思われてると思うんですよ。であればそっちの気持ちを優先してあげてもいいのかなって思いますけどね。ただね、僕はまだ青プーさんよりも年齢が若くて、子供もいなくて、で住宅ローンもなくてっていう状況なんで、ちょっと青プーさんのね、その葛藤、どうしようかなって、守るものがあってね、どうしようかなっていうお気持ちは、全部はわからないのでね、転職をね気軽に進めるのもどうかなって思うんですけど、それはそれなんでね、その自分がどうしたいっていう気持ちもあるし、家族を守りたいっていう気持ちもあるし、それどっちも本物なんで、どっちも大事にしてほしいなと思うんですよ。で最近なんか本音の部分と、理性の部分で気持ち考えるみたいな話、夫婦対談でもねしたりしてたと思うんですけど、だから青プーさんの理性は、子供も小さいし住宅ローンもあるし、今ここで転職するのはリスクあるんちゃうか、転職しても給料下がりそうやし、ここで耐えるべきちゃうかって思ってんのが青プーさんの頭の考え方、理性のね、賢い青プーさんはそっちをね、優先した方がいいんちゃうかと思ってる。でも、本音の青プーさん、純粋なね、ピュアな心の青プーさんは、もうこんな社長と役員のもとで働くのなんかもう嫌やわと、コリゴリやと、しかも会社の業績下がってて何もしようとせえへんし、ね、もうこんなところでね、なんか仕事するのなんてもうなんかモチベーション下がってきたわって、なんか別のところでね、生き生き働きたいわって思ってんのが、ピュアな心の青プーさんっていう。ね、二つのこう人格が対立というか、ちょっとこう喧嘩してる感じなんで、やっぱちょっとしんどいですよね。だからどうするかな。一旦僕やったらってことで、 その給料下がってしまうっていうことが不安なのであれば、どれぐらい下がっても大丈夫なのかとかはシミュレーションされてますかね。その住宅ローンとかも給料がいくら以下になったら結構その返済が苦しくなるとか、そういう具体的な水準、あと子供が小さいですしっていうのもおっしゃるんですけど、確かにね、あのお子さん育てるにあたってお金なんていくらでもね貯蓄あった方がそら安心ですよ。安心やけど、まあでも別にね、我々資産家のね、あの大金持ちではないわけじゃないですか。こう日々の収入からいろいろ生活費支払ってっていうね、そういうね、一般の暮らしをしてるわけじゃないですか。だから多くを求めたらそらいくらでもあったら安心なんですけど、まあそうじゃなくてやっぱ現実をね見た時に、なんやろな、子供のために収入を増やし続ける、収入アップを目指し続けるっていう人生もまた一つなんですけど、まあ、一方で、収入は多少減るけど、働きやすい会社で生き生きと働いてるお父さんがいるっていう家庭もまた素敵じゃないですか。それは別にお父さんだろうがお母さんだろうが、これほんまに思うんですよ僕。なんか収入多いとかね、いい暮らししてるとか、それは子供にとってはいい環境の一つかもしれんけど、そのために自分が嫌な思いしたりとか、なんか我慢して、やってるっていうと、やっぱ家庭にもねいくらか響いてくると思うんですよね。家でなんか疲れて、例えば収入のためにめちゃくちゃ働いてるってなると、家帰っても寝てるだけとかね、もう嫌な会社で我慢して働いてるから家帰っても全然笑わへんとか、まあそういうね、まあ人それぞれ考え方あると思うんですけど、そういうのもまた一つやけど、まあなんか収入は下がったりとか、まあほどほどの生活やけど、まあお父さんもお母さんも笑ってると、楽しそうやと。ね、なんかそういう家庭で育つっていうのもまたお子さんにとってはいいかなって思ったりもするし、だからほんまになんか、なんていうかな、幸せの基準ってほんまに一つじゃないし、人それぞれなんですよね。だからその辺踏まえて、ちょっとアオプーさんがどうしたいかなっていうのをちょっとじっくりね、こう自分の心と向き合って考え、られてみてはどうかなっていうのは思いました。ちょっと途中ね、なんか考えながらというか思いつきながらに任せて喋ったので、ちょっと内容まとまってなかったんですが、はい、レターありがとうございます。応援しておりますので。はい。では続いてですね、こんにちは。死ぬまで働く予定の20代女です。渡辺夫婦のお二人は勉強を始めるとき何を使って学ばれますか？過去本を買い漁って本の内容から学習、または授業や講師を受けるなど。私は現在、医者も原因がわからないめまいに悩んでいます。それがきっかけで東洋医学や栄養学、漢方などに興味を持ちました。渡辺夫婦のお二人は常々いろいろなことを勉強されているようにお見受けしますが、どのように、もしくは何を使って学習されていますか？はい、というご相談ですね。ありがとうございます。まあ何やろ、要するにこうなんか興味が出た分野があった時に、どうやってその知識を深めていきますかっていうようなことなんですかね。であればやっぱ本なのかな。本で勉強するっていうのが多いかもっていうのと、あとなんかその特定のこの人を信じるみたいな、こう師匠を見つけるっていうのはするかもしれないですね。なんかその医学もそうですけど、絶対の正解ってないじゃないですか。何でもそうですけど、もうこれが 100% 正しいね、人によってやっぱ考え方違うんですよ。医学でもこの薬がいいっていう人もいれば、こっちがいいっていう人もいるし、いやいやそれはリスクがある、こういう治療の方がいいとか言ってね、もうほんまいろいろ、もうダイエットしかり筋トレしかり、経済のこともそうやし経営のこともそうやし、もう投資とかお金のことでも何でもそうですけど、もう絶対の正解がなくて、その人にとっての正解しかないわけなんですよね。だからなんかある程度ざっと学習したら、あ、自分はなんかこういう考え方を信じたいなとか、こういう考え方好きやなとか、あるいはなんかこの人を信頼できるなみたいなね、そういうなんか自分の好きな考え方とか、自分の信じたい師匠や先生を見つけて、その人の言ってることをベースに勉強するっていうことを まああえて言語化するとしたら僕はそうやって心がけてんのかな。だからなんか逆に本を買い漁ったりもするんですけど、買い漁っていろんな人の言ってるいろんなことをやりすぎるともう結局どれ正解やねんみたいな、もう真実は何やねんって混乱してくるんで、だから結局ね、正解はだからないんですよ。なくて、何をあなたは信じますかっていうことなんですよね。で、それを方針を、決めて、で、その内容を深めていくっていう。まあそうやってね、勉強してるかなと思います。はい。レターありがとうございます。では続いてですね、匿名希望さん。渡辺夫婦の大輝くん、ゆみさん、こんにちは。突然ですが、渡辺夫婦のリニューアルしたブログを読みました。前のブログはブログで好きでしたし、ユミさんの気持ち、あ、わかると思いながら読んでました。リニューアルしたブログはブログで、リニューアル前と違ってすごく新鮮で、なおかつわかりやすいなと思いました。はい、ありがとうございます。ブログで構わないんですが、独学で学んだ際に使ってた本やわかりやすかった本など知りたいです。独立するのに持ってたら便利な資格も知りたいです。本当はもっと相談したいことたくさんで、すごく悩んでることがあって聞いてほしいですが、文字数が足りないかなと思いましたので簡単にまとめてみました。ブログとかで回答してもらえると嬉しいです。お忙しいとは思いますがよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。匿名希望さんですね。独立を目指されてるんですかね。フリーランスとか個人事業主、なんかこうご自身で事業をされたいと思ってらっしゃる方で、学んでよかった本とか資格を知りたいですっていうことなのかな。これね、ぜひね、具体的に書いてください。文字数が足りないかなと思って簡単にまとめる必要ないです。むしろ、私はこういう風に独立してこんなことをやりたい。そのために何が必要ですかっていう風に、もっともっと具体的にね、書いてもらわないと僕もちょっとお答えしようがないんで、そこはね、ちょっとぜひ具体的に書いてほしいですね。で、これは独立するに関係ないんですけど、僕らが読んで良かった本とかは、渡辺夫婦の本棚という名前で、Amazon のページにまとめてますんで、これ放送の説明欄に載せてるんでね、渡辺夫婦なんかどんな本紹介してんのかなって思ったら、こっちを覗いてもらえたらと思います。定期的に更新してますので、はい。で、資格に関しても、ていうか資格ってそもそも、なんか、この事業をするから、必要で資格取るっていうのが順番なんで、とりあえずなんかこの資格があったら便利とかね、とりあえずこれバンバンバンって取っといたら後でなんか役立つやろうっていう考えはあんまり僕ないんで、必要やから取るっていう、だからその何が必要なんていうその順番ですよね。そっちがまずないと、あんまりね、なんか資格やからって言っていろいろ受けてもね、結局事業と関係なかったら意味ないわけで、まずそっちをね、考える方が先かなと思います。まあもしあるのであればね、そちらを書いていただきたいんですけど、なんかとりあえず便利、独立するのにいい資格とかね、ないですよ。資格というのは事前に取るんじゃなくて必要になってから取るっていう、そっちの順番の方がどっちかというと自然かなと思います。はい。まあもしね、なんかちょっと具体的にこういう風にやっていきたいんですっていうのがあれば、レターね、ちょっと追加で送っていただければと思います。はい。では最後の方です。大輝さん、由美さん、こんにちは。私は30代主婦です。今趣味探しをしています。日中は仕事や育児をしているため、隙間時間にできるような趣味がいいなと考えています。観葉植物を集めてお世話することにハマりそうだったのですが、5種類くらい集めたところで夫にこれ以上増やすのはやめてくれと言われてしまいました。あら、何かおすすめはありますか。ちなみに今までハマったのは読書、アニメ鑑賞です。人との交流も好きです。新しいものを取り入れたらより毎日が楽しくなるだろうなと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。観葉植物これ以上増やすのはやめてくれって言われちゃいましたか。家の中が植物だらけになるって思われちゃったんですかね。まあでもね、こう新しいことをね、始めたいなと思われてる、そのチャレンジ精神というか好奇心、旺盛なところは素晴らしいなって思ったりもするんですけどね。だから趣味って、だから見つけるの難しいですよね。なんかわかりますよ、気持ち。 で多分ここで僕がこんなん趣味どうですかとか言ってねいくつか挙げたとしてもなかなかハマらん気もするし、まあハマるかもしれんけどやっぱハマらん気がするな。人に言われて趣味ってなかなか、で実際ねこの匿名さんは観葉植物集めるのにちょっとハマったわけなんでね、あの夫がうーんって難色示してやめちゃいましたけど、そうやってこうやってみようかっていうことはできる方なんで、であればあのまたね同じようにいろいろ始めてみたらいいと思うんですよ。もうちょっとでもあこれいいなとか、あこれなんかやってみたいなって思ったことはもう何でもやってみる。まずやってみる。そのね第一歩が踏み出したら趣味ってね観葉植物みたいにできると思うんですよね。多分実際なんかあると思うんですよ。あこれ行ってみたいなとか、これやってみたいなとか、あこれ欲しいなとか、もう何でもその小さなこれしたいなみたいなんをやってみた先にやっぱ趣味ってあると思うのでね、まあ観葉植物にね一回ハマることに成功したわけなんで、あのそういう新しい趣味ね見つかる気がします。そういうこう自分のやりたいことをねいくつか叶えていった先に、はい、きっと見つかると思います。応援しています。レターありがとうございます。はい、というわけで今回の配信は以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルをフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はどうぞよろしくお願いします。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。ぜひお話を聞かせてください。さらにメンバーシップ限定配信の声日記では普段の放送とは一味違うディープな話をしています。こちらもご参加お待ちしています。チャンネルの更新日は毎週日曜、火曜、木曜の夕方5時で、木曜日はメンバーシップ限定配信となっております。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。